こんにちは。超相対性理論へようこそ。私はタクラムの渡辺です。
学びデザインの荒木博之です。
株式会社コテンの深井龍之介です。
よっ、龍ちゃん
久しぶり。
久しぶりです ね、
ね、はい、久しぶりですよ。
まあ、一応イントロしとくと、このポッドキャストは何でしょうかね、まあ、何か一つテーマを定めて、具体と抽象を行ったり来たりしながら語り合うもので、教育について話すこともあれば、好きな映画について語り合うこともあれば、みんなにおすすめをし合うとかね、セルフブランディングの講座とか、いろんなテーマで今まで話してきましたが、まあ、テーマは拙速に答えを求めずに議論そのものを楽しんでいくような時間を持ちながら、そうすると異なる地と地が結びついてきて、地の星座をなす、そうすると新たな風景が見えてくるっていうような、まあ、そんなことを目指しているポッドキャストです。そして、深井龍之介さんが先日卒業してからいろんなゲストをお迎えしてきましたが、
はい、
ついにリバイバル龍ちゃん
、うん、まあ、ゲストなのかリバイバルなのか
そうだね、
意外に早かったね、うん、
ついこの前卒業したもんね、
うん、
そうそうそう。そして僕たちは今出雲にいます。
そうそう、僕の故郷である出雲にね、二人を招待してね。
いやーね、今厳密に言うと出雲の出雲大社の前にある竹の屋、
竹の屋っていう旅館にいますね、うん、3人で。
はい、ちょっと状況を描写するとすごいいい場所にいますね、私たち ね、
なんか部屋に専用の庭ついてて軒先で我々は今
そうだね、軒先で窓開けてお庭があって、で日が差し込む中、ちょっと水を下げて漏れる、あの夕日に近づく光をですね浴びながら、うん、ね、ボリボリせんべいを食べながら
そうね、
ね、毎回そのズーム越しに収録しているのとはだいぶ空気も
違うね、
違う感じでリラックスしてい
いですね。今日このまま寝ちゃいそうな気分ですね。
わかる、なんか風呂入って寝たいもん
目の前にさ
布団が3つ並べてあ
って、布団がすっごい密接して、
そう
掛け布団重なるレベルで密接して並べてあるけどこんな寝方はせんやろさすがに何の集団だと思われてこんなに密接に並べられてんのかな
ということで、まあ、今日はなんというかあんまり今明確なテーマが思い浮かんでないけど、まあ、せっかくリュウちゃんの里に来ていてね、
そうね、
今美味しいお蕎麦に案内してもらったり、うん、で出雲大社を案内して参拝させていただいたりして、
うん、
来てますので、
はい、
まあ、ちょっとそういうなんていうんですか、故郷というか、
そうね、
はい、
急にね、僕2023年に入ってから故郷の出雲との自分との関係性みたいなのにをなんかこう構築すればいいじゃんみたいな気づいて、
うん、
そこからまあ出雲に限らず地方全般の可能性みたいなのをね、
うん、
急に気づいたね。全然さ土地属性のない人だったから、
うん、
全く出雲がどうとか思ったことなかったんだけど、うん、もう急にですよ。
土地属性のない人という自己分析はどういうことなんですか？
どこの人っていう感覚がなかった。所属してる感覚が全然なかった、うん、出雲にも福岡にも、
う
ん、
あれちょっと正確に言うと、うん、リュウちゃんは、うん、出雲はちょっとリスナーに向けて説明するとどんな、
うん、
生まれが出雲、
まあ普通に出雲市で生まれて、うん、18歳まで出雲にいて、
うんうん、
小中当然だけど小中高も全部出雲の学校を出て、
うんうんうん、
島根県出雲市ね、島根県東部ですよね、だから、うんうん、の、まあ、出雲市で大学で福岡にたまたま行って、
うん、
その後東京に就職してたんだけど、まあ縁があって福岡に戻って、福岡のスタートアップとか福岡のスタートアップが盛り上がる時にスタートアップ領域に僕も突入したので、
うん、
まあ福岡ももう10年目ぐらいかな、
なるほど、
社会人になって住み始めてから、
うん、
19年目ぐらいかな。でまあなんか住む場所は福岡なんだけど、なんか自分がの18までここで育ってるから出雲で、
うん、
まあ、ルーツがここっていうこののどかな感じ、
うん、なるほど、
古代っぽい感じ、
うん、
弥生時代っぽい感じ。
いやでも今日僕もこうちゃんも初めて出雲入り、
まあ、そうですね、
うん、したんだけども、まあ本当に何もないというか、
うん、何もないよ、
何もなさ加減が、あの要するに平らなんだよ、
ね、平野が広がってね、
ずっと出雲平野っていう平野がバーッ、
飛行場もちっちゃいし、
うん、
そう、
飛行場降り立ってすでにもう平野、ね、うん、
すぐ平野、
うん、
何もないし人もあんま来ないんだよねここって、 そっか、うんうんうん、来づらくて新幹線通ってないし、
うんうんうん、
広島から公園までって隣接してる県だけど3時間ぐらいかかってんだよ、あ、車で来ると。
そっかそっか、
電車も通ってないし、その、うん、なんていうか広島岡山とかから電車で来ようとしても広島からは通ってないし、うん、岡山からも結構遠いので、うん、まあ陸の孤島なんですよねここは、
うん、
出雲っていうのは、
うん、
そこがね逆にいいなっていうのを最近分かってきた。
うーん、
陸の孤島であることが重要だよねここはっていう感覚になってきた。
え、なんでそう思ったの？
なんていうかね、またちょっと変な話になるけど、その2023年になって急に僕がその地方の可能性みたいなのが分かってきたっていう話なんだけど、
うん、
まあ僕たちその都市生活をしてるじゃん普段は、
うん、
で去年なんか僕も半分は東京にいて、うん、みたいな生活してるから、やっぱ都市生活に慣れてますと。で、都市生活の中で仕事と生活っていうのが分離された状態で仕事をしてたんだよね、今まで。その仕事をする時間と生活をする時間とか、生活をするアクションと仕事をするアクションっていうのは分離されてる状態でずっと生きてましたと。それがまあ、すごい現代的な当たり前で、各家族で現代的な生き方なんだけど、なんていうかな、これからその働き方みたいなのがさ、まあ、いろんな形で変わっていくなというふうに思っていて、もう多方面で変わっていくよね。チャット GPT の登場も今めちゃくちゃいろんなところで言われてるけど、僕たちの働き方とか働く内容とかを変えていくし、その今回のコロナの件によるリモートワークの普及みたいなのも働き方をだいぶ変えてきたし、この後自動運転とかね出てくると、その移動の人件費みたいなのが削減されてて移動費が減る可能性があるじゃんか、燃料費が上がるからどうなるか分かんないんだけど、まあその減っていった時の移動のしやすさとかいろんなのを考えて働き方が結構変わるよねっていうふうには思っていて、その働き方の変わる、その変わった先の生活がどういうふうになってるんだろうなっていうのを僕が想像した時に、生活と仕事があんまり分離してないところにこう優秀であればあるほど生きやすくなるだろうなと思ってるんだよね。
ごめん、その生活と仕事の分離がちょっとスタート地点で分かんなくなっちゃったんだけど、その例えばビフォーコロナでみんな通勤してましたみたいな時に、家とオフィスが離れてるっていうのは分かると。
そうだね。
でコロナになって家でリモートワークしてるともう生活と仕事一緒になっちゃったっていうパターンもあるじゃん。
そうね。
そういうことじゃないんだっけ。
そうね、俺もちゃんと定義できてないんだけど、そういう意味も入ってる。まずそのライフスペースとワークスペースが全く別である、それが距離的に離れてるっていうのは確かにまず物理的に分離してる状態ですよね、と。でこれが、まず、分離してない時代っていうのが存在してて、先にそっちの話をしよう。分離してない時代っていうのは、例えば、家が農家で、目の前に畑があって、その農業をしながら、自給自足で生きてるのは生活と仕事が分離されてないよね。生活することそのものが仕事になっているし、仕事そのものが生活、ご飯を作るとか、ご飯を獲得すること、ご飯っていうのは、本当にアナロジーとしての、あのお金とかじゃなくて現物を獲得しようとするその行為と直結してるわけだよね。で家業を継ぐとかもそれだと思うんだけど、例えばこれ今この泊まってるこの旅館とかもそうだと思うんだけど、自分の家とそのワークプレイスみたいなのがそんなに分離されてない上に、自分が生活で必要な活動あるじゃん、なんかお茶汲むとか何でもいいんだけど、ご飯作るとかね、子供育てるとか、そういうものと仕事のアクションみたいなのがもちろん分離はするんだけど、完全分離してる状態と、まあ、同時に行える状態と、あとはあんまり分離してない状態とっていろんなグラデーションがあると思うんだけど、これがやっぱりリモートワークの登場であるとか、あとはその工場労働みたいなのじゃなくなっていってるじゃん、一部の人だけだけど、まあ、随分昔からなんだけど、そういうなんていうか限られた場所に集められて何かをしないといけないっていう仕事の仕方かから、ある意味まあ家で仕事できるようになりましたとか、仕事してる時間が自由に選べて途中でご飯作ってもいいですとか、開始の時間がいつでもいいですとか、自分の赤ちゃん生まれたら赤ちゃん抱っこしながら会議に出てもいいですとかね、そういう感じにどんどん今変遷していっていて、それは僕が今言ってるところで言う仕事と生活の分離がまたそこの境界線がそんなにない状態になってきたよねっていうことを言って言えてるって感じ、まあ、そういう意味、完全には一体化しないんだけど、
それはわかるよ、
でその仕事とね、なんていうか生活が分離してない状態って都市生活のメリットが実はあんまりなくて、それって、 都市じゃなくていいんだよね。仕事と生活が一体化してる生活って、
うん、
都市のような分散機能型の生活じゃないから、
うんうんうん、
自分が手が届く範囲や目が届く範囲に包括的にいろんな機能を持ってる状態なわけじゃん、
うん、
それってすごく地方生活とか田舎の田園での生活とかそういうのに結構適しているなと思っていて、
うんうん、
そちらにだいぶ移行しやすくなってきたよねと思ってるんだよね、
うん、
それが行われると何が起こるかっていうと、仕事と生活が分離してる生活って生活コストがすごく高いんだよね。仕事して夜遅くまでオフィスにいて帰ってきてから洗濯と掃除しないといけないみたいな、
うん
うん、でそういうことがあまり起こらなくなっていく生活になっていく、うんうん、生活コストがどんどん下がっていく。もっといくと、その親の面倒を見ながら子供の面倒を見ながら仕事をするみたいなことがまだ今のこの瞬間できないんだけど、将来的にもう少しできる人たちが出てくる可能性があると思っていて、そういう風にどんどんどんどん、なんかまあある意味原点回帰みたいなのをしていくと生活コストが下がるんだよね。その生活コストが下がってる状態っていうのを結構お金を稼げてる人は目指すだろうなと思ってて、そうすると一部のある意味社会的に成功してる人たちは生活と仕事が一体化してる方に流れていくんだろうなという風に思ってる、
うん、
っていうのがまだ出雲とどういう関係があるのかの話をしてない段階なんだけど、
うん、
生活と仕事の分離がちょっとずつまたまっちっていくよねって言ってる話がそれ。
なんかあれじゃん、リモートワーク化してさ、うん、そうすると移住みたいなのもちょっとブームになってきてるわけじゃん。
そうね、いろんな流れがあるけどね。
葉山
そうね、
に住みますとかさ。
そうね、葉山流行ったよね。
軽井沢住みますとかさ、
うん、はいはい、
そういう話と今の話は一緒？
流れとしては一緒なんだけど、うん、フェーズが変わってきたなっていうふうに思っていて。
ほう、どういうこと？
説明したことないからできるかな。いいね、初めて言語化するわ。
というのはなんかね、いや僕も今全くヒロさんと同じこと思ってて、うん、リモートワークでどこでも働けるから引っ越そうっていう一言で終わる話ではないのだっけみたいなのは聞きながら。
ではないんだよね。ではないことがなぜかをそんなに綺麗に喋れないんだけど、
うん、
まあいいや、綺麗に喋るつもりも今あんまりねえからダラダラ喋るわ。
おいよ、
雑談的な感じで、うん、軽井沢や葉山に行ってた頃の地方生活であるに対しての憧れとか都市生活を忌避してそっちに行きたいっていう感覚の時っていうのは、うん、僕から行くと今これから起こりそうな本当の地方生活の前段階という感覚なんだよね。
はい。
で、何が前なのかっていうと、地方に何が実装されてないといけないかっていう観念がまだちょっと弱いなっていう感覚があって、
うんうん、
それがだいぶ整理されてきて、地方をこのように使うといいみたいなのが分かってくるのが次から来そうだなというふうに僕は今直感で感じてるんだ
よ
ね。
おう、いいじゃん、いいじゃん。
あ、じゃあ、あれなの、葉山、鎌倉、軽井沢みたいな。
否定してるわけじゃないけどね。
今偶然ヒロさんから上がったけど、それは非常にちょうどいい例えで、都内近郊から容易にアクセスできるみたいな、なんかノットローカルイナフみたいな分析ができるってこと、
うん、そう、うん、そこの進化系が次来ると思っているっていう
こと、うん、イコール出雲、
うん、出雲だね。イコール出
雲です。面白い面白 い、
ね、
そうなんです、
うん、どういうこと、どういうこと、
これはね、これちょっとね、ほんと言えるのかな、俺ちょっと言ってみるね、
うん、
後で矛盾したこと言うかもしれないんだけど、
うん、
まず例えば僕のような出雲出身者で福岡という地方にも住んでますと、ある程度都市化された地方にも住んでいて、うん、東京とも強いリレーションがありますっていう生活をしてるじゃん、
うん、
で出雲とのリレーションを失ってたよね、
うん、
実家というリレーション以外を、
うん、
失ってたんだけど、今新しいリレーションを取り戻しつつあるんだよね、
うん、
それはどういうリレーションかっていうと、その地元の同じ出雲高校出身の起業家たちと一緒に今出雲でいろんなことをやろうとしてたりだとか、彼らと一緒にその出雲のある地域に同時に家を買って、
うん、
そこでなんか新しい生活を始めてみる実験をしようとしたりだとか、
うん、
結構新しい動きがそこで、新しいリレーションが僕の中で結ばれてるんだよね、
うんう
ん、で実は地方とのリレーションって、そんな地方に携わってる人なんて当たり前のことなのかもしれないんだけど、僕は最近気づいたんだけど、移住だけじゃなくていろんなリレーションが実は作れる。僕の生活の一部としてあらゆるリレーションが実は作れるんだけれども、ずっとネックが移動コストだったんだけど、
うん、
その移動コストが下がってくると、これが、お金持ちじゃない人でも簡単にそれを気づけるようになるっていうのが、その次来るだろうなって思っていると、
うん、
で それは本当に必ずしも生活拠点を移すってことだけじゃなくて、例えば今日二人は出雲大社に参拝をして、なんか神聖な気持ちになったでしょ、ちょっと。
うん。
朗らかじゃないね。なんか現れるような感覚を持つ人がほとんどだと思うんだよね。あの場に行くと。うんうん、その感覚を持てるみたいなことがすげえ重要なんだよね。
なるほど。
それがこの土地とどういうリレーションを結べるかということを示唆している。
なるほど。
これはね、難しいこと言ってるな、自分で。もう、難しいっていうのはどういう意味かというと、その言ってる内容は実は難しくないんだけど、俺の説明が下手くそで難しいこと言ってる。あのね、次の時代に僕地方との関係性であるなと思ってるのは、例えばね、丸の内でビジネスプラン考えるのと、渋谷でビジネスプラン考えるのと、出雲大社に参拝して出雲でビジネスプラン考えるのとで、アウトプットが変わるわけよ。
うん。
このアウトプットをどれで変えたいかっていうので選べるみたいな時代が次来るだろうなと思ってるんだよね、うん、自分にどういう環境インプットをさせた状態でアウトプットさせるかという時にこの場のこの雰囲気とエネルギーが使えるっていう感覚なんだよね、
うん、
それは仕事に対してもそうだし生活に対してもそうなんよ。どっちに対してもそういう使い方ができる。そういう意味で弥生時代からの得意な歴史とルーツを持っている、そして神社がめっちゃたくさんあって、なんか神聖な感じがすると。で、このなんか神聖っていうのがすごい重要で、
うん、
実体なくていいんだよね、
うん。
行ったら神聖な気持ちになること自体が一番重要で、その気持ちにさせる場所であることが大事。
うん、
ここに行ったらこんな気持ちになる。で、その気持ちになってこういうことをするっていうリレーションが組めるっていうのがすごい大事だと思
う。なるほど。それはさ、例えば、葉山で、
うん、
そう、海を見ながらそういう気持ちになれるじゃいけない。
もうそれでもいいよ。
それでもいい。
それでもいい。
それってつまり、その、出雲っていう都市って、
うん、
まあ、日本のいろんな場所を挙げてくださいって言った時に、そのリストのちょっと下の方に来るというか、
うん、
その鎌倉とか葉山とか軽井沢の方が上の方に来そうじゃない、
うん、
つまり今、リュウちゃんが言おうとしてるのは、そういう普段上がらないいろんなローカルが一つ一つのその個性、みたいなのが再注目されるよということを言ってるの。
個性が出せるところはね、出せないところは僕たちの認知の中で個性が出せないところはどうにもならないと、
うん、
だけど出雲とかすっごい分かりやすくて、出雲大社っていうめっちゃ分かりやすいのがあって、
うん、
実は神聖じゃないわけよ、出雲出身の自分からしたら。だって生活の場だからここ、うん、けどさ、僕がさずっと神聖な場でしょって言い続けてるから神聖な気持ちになるわけじゃん
何か大事なことを体験したのだって。
そう、うん、でそういう神聖な気持ちになってることが重要なんだけど、それで何かをやることができる場所としてここがブランディングされると実際そういう場になるから、そういう場であるというブランディングができるところはそのように使えるようになると。でそれはさっきも言ったけど、仕事に対してもまず使えるし、生活に対しても使えるんだよね。で仕事に対して使うって多分あんまりやってないんだよ今まで地方一つは。
なるほど。あ、その趣旨は十分理解した上で、なんかいくつかのこうレベルがあるような気がするんだ、
うんうん、
その出雲みたいな、そのある意味こう神聖性みたいな、そういう話もあると思うんだけど、例えば丸の内で働いてる人にとってみると、ちょっとした箱根に合宿行って一泊二日で社員合宿やるみたいな、普通にあるわけじゃん。あのグロービス時代そういうのリトリートっつってたん
だけど。そうね、リトリート
ですね、うん、それでも十分な気もするんだけれども、なんだろう、どこぐらいの違いがあるんだろうね、それって。
まあ、ある意味それで十分だけどね、同じだと。ジャンルは。
ジャンルはね。
ジャンルは一緒だと思う。
だから、要するに非日常感があればいいというレベルだったら、まあ、いろんなところあるような気がするんだけれども、そう、龍之介が言わんとしてる次元はもうちょっと上のような。
うん、上なんだろうと自分でも思うんだけど、
うん、
まだ言語化ができてないんだけど、
うん、
全然言語化できてないな、本当面白よっぽど感覚でやってんだろうね。
あ、じゃあごめん、問いの切り口を変えてみたいんですけど、出雲にいろんな人に来てもらいたいと思っているんだよね。
そうだね、今出雲にこういろんな人を連れてきて、
うん、
僕が今言語表現できてない感覚みたいなのを感じてもらおうとしてるよね。
うん、なんか来てもらうこと、しかも割と都市生活者に来てもらうことで、それで何が変わっていくのかみたいなのを切り口でちょっと続きをやってみますか。
いいですね、
確かに、はい、
うん、 あ、もうそんな時間？
はい。
あ、
ということで、ミステリアスな形で始まりました。
はい、いや、いいね。全く言語化されないのに。
ちょっと探ってい
い？全員なってる。こうってなって
る。うん、はい。じゃあ、初回は。
はい、ここまでとしましょう。
はい、ありがとうございました。